ただいま、マタイによる福音書の13章44節から58節までをご一緒にお聞きいたしました。で、このところでは、まずイエス様が三通りの例えをもって天の国のことを弟子たちに教えておられます。すなわち最初は高価な宝が埋まっている畑のようなものだ、そういうふうに例えられ、次にはめったに出会えない高価な真珠のようなものだ、そう例えられ、最後には地引き網にかかった魚に例えておられます。で、最初の例えと2番目の例えは大変似通った形をしています。まず44節をもう一度繰り返してお聞きいたします。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。畑に宝が隠されている、そうここに言われていますけれども、これは別に言うならば、宝の埋まった畑を見つけたと、そう言ってもいいだろうと思います。見たところは他の畑と何の違いもないように思えるのですけれど、しかし実際には他の畑とは段違いに値打ちがある畑を見出した。それに気づいた人は自分の持っているものをすべて手放してでも何とかしてその畑を得ようとするでしょう。で、そういう、例えがこの最初の例えです。で、2番目の例えもよく似てるわけです。たくさんのお互いによく似通った真珠があるのですけれども、そういうたくさんの真珠の間に真珠のプロが見たら明らかに違う値打ちの高い真珠が一粒紛れ込んでいるっていうんです。で、それに気づいた人、その真珠の値打ちを理解した人は何としてもその値打ちの高い真珠を手に入れるために自分の持っているものを一切売り払ってでもそれを得ようとするでしょう。で、そういう例えが2番目の例えです。出かけて行って持ち物すっかり売り払いそれを買う。で、それが最初の畑の例えと真珠の例えに共通している言葉です。で、実はです、私がこの例えを一番初めに聞いたとき、その意味することが分かりませんでした。おそらく大学生の頃にこの例えを初めて意識して聞いたんですけれども、その時にこう思ったんです。この畑や真珠を得ようとして全財産を手放すなんて馬鹿げてる。で、そう思ったんですね。なんで馬鹿げてると思ったのか。宝物が埋まっている畑に気づいたのだというのであれば、今のところその場所に宝物埋まってる、それを知ってるのは自分一人だけのはずなんですね。どうしてその畑に夜やってきて掘り出そうって思わないのかなって、そう思いました。夜闇にまみれて誰にも気づかれないうちに掘り出せたならですね、宝物は自分のものになるし、財産だって手放さずに済むじゃないかって、そう思ったんです。そっちの方がいいって思ったんですね。真珠の話も同じだなって思いました。その真珠は素人目には見分けがつかないわけで、他の多くの真珠の間に埋もれて売られてるわけです。だったら値段は他の真珠と同じはずですよね。 何も全財産手放さなくたってごく普通の真珠を求めるような顔をしてです、その真珠をつまみ上げて掘り出し物としてその真珠を自分のコレクションに加えてしまえばいいんじゃないかなって、そう思いました。長くそう思ってたんですけれど、しかしそういう受け止め方っていうのは、実はここでイエス様がおっしゃろうとしたことを、その事柄を全然理解していなかったために考えたことだったんだと、そのことをです、教会の教職になって皆さんにお話しする立場になってから気づくようになったんですね。やっぱり教職になるということと学生であるということは随分立場が違うし、考え方も変わるもんなんだなとその時に思いました。学生時代の私は常に困窮した生活を送っていたんです。いつでもお金のやりくりのことが頭から離れませんでした。礼拝しながらです、学生食堂で550円の定食を食べるよりは、今は190円の焼きそばを食べておいて、夕食には100円のお好み焼きが駅前で売ってたな、そうすると240円お釣りが来るなんていう、そんなことばっかり考えて暮らしてたわけです。でそんなことを考えてるとですね、実は本当に値打ちのあるものが目の前に出てきたとしてもですね、とてもそれに手を伸ばす勇気は生まれないんですね。で考えてみると、イエス様ここで2つおっしゃってる例えに用いられている材料、畑にしても真珠にしてもですね、これもともとかなり高額な商品です。でイエス様がこの2つの例えで教えようとなさったこと、それはたとえ高価であっても本当に価値のあるもの、天の国の神様のご支配の下で生活するっていう、そういう本当に価値あるそのことのためだったら、あなたは何を手放したって決して後悔しないよっていう、そういうことの例えで教えておられたんですね。もし本当にです、本当に私たちが神様のご支配の下で、また神様の保護の下に生活することができるとするならば、どんなことがあってもおそらく私たちは安心していられるだろうと思うんです。たとえこの地上にあって生活が困窮しても、あるいはもしかして私たちがですね、病のところに伏せて今はの際で、今自分は死のところに伏せているということがあるとしてもです、それでも最後の時まで今この私が主のもとにあるんだ、確かに神様はこの私を保護して持ち運んでおられる、私は今本当に弱って、あるいは思うようにならないことがたくさんあるけれども、しかしそれでも私はここで神様のものとしてここにいていいのだと言われている、あるいはこの地上の生活を終えたならば神様が本当に地上でよく生きたとおっしゃって永遠の御国に迎え入れてくださる、でそのことが本当に確信できていたなら、あなたは何を手放しても恐ろしくないのだよ、でそういう神様への信頼を教えようとして、実はイエス様は天の国は次のように例えられる、そうおっしゃって本当に高価な宝が埋まっている畑の話や、あるいは、値の高い真珠の話をここでなさったわけです。天の国っていうのは神様のご支配のもとに生きるっていうことであるわけです。でさて、そういう初めの2つの例え話がここに語られた後、3番目の例え話が語られます。でこの3番目の例え話は前の2つの例えに比べると少し趣を異にしていると思います。47節以下をお聞きします。また天の国は次のように例えられる。 網が湖に投げ下ろされいろいろな魚を集める。網がいっぱいになると人々は岸に引き上げ、座って良いものは器に入れ悪いものは投げ捨てる。世の終わりにもそうなる。天使たちが来て正しい人々の中にいる悪いものどもをより分ける。そう言われています。でこの3番目の例え話はまたっていうふうに、接続詞がありますから、この前の2つの例え話と緩やかに結ばれているということは確かですが、しかしここに言われている内容を考えますとです、これはですね、直前の2つの話よりはむしろ先週までこの礼拝の中で2週にわたって聞いてきた麦と毒麦の例え話の方に内容的には近いのではないかなという気がします。場所はもはやこれ麦畑ではなくて湖のほとりの話ですけれど、しかし地引き網で捕らえた魚をです、天使たちがやってきて食べられる良い魚と食用にならない悪い魚により分けるっていうんです。世の終わりにはそうなるんだってイエス様はここでおっしゃってるんですね。で先週まで聞いたところでは、一つの畑の中に麦と毒麦とが並んで生えてくるんだ、でそういうふうに言われていました。イエス様はその話をなさりながら何をおっしゃったのか、良いものと悪いものがより分けられるのは世の終わりのことだし、その選別をするのは人間ではなくて天使たちなんだっておっしゃってました。天使たちがこの世の終わりにそういうふうに仕分けをするのだから、歴史の途中に来ているあなた方人間は先走って裁きをしてはならないんだ、そう教えておられたんです。見たところこれはどう見たって毒麦だなと、そう思えるような役に立たなそうなものであっても、しかしその毒麦はずっと、頬を伸ばしている見えない地下のところで、根を伸ばしているところではもしかすると良い麦と根が絡み合ってるかもしれない。ですると毒麦を抜いてるようなつもりで実際には良い麦の根を傷つけ、その結果良い麦をダメにするかもしれない。でそういうことのないためにあなた方は決して裁きを行ってはならない。見えない地面の中はわからないのだから、そういうふうにイエスも教えておられました。それが先週まで聞いていた麦と毒麦の例えです。教会の群れというのはその一粒一粒が、一つ一つの教会がイエス様の十字架と復活によってこの世にまかれた良い麦の一粒一粒であるわけです。すべてのことが分かっているわけじゃない人間は、その大事な一粒の麦を傷つけることをしてはならない、枯らしてしまってはならない、そうならないように軽はずみに先走りなさんなとイエスも教えておられました。でそれはこの世の終わりの前の時だから今、軽はずみに裁くなとおっしゃってたわけです。で今日聞いているこの例えでもですね、その終わりの時のことが、触れられてくるわけです。49節のところにはっきりとそう言われます。世の終わりにもそうなる。天使たちが来て正しい人々の中にいる悪い者どもをより分け、燃え盛る炉の中に投げ込むのである。悪い者どもはそこで泣きわめいてはにしりするだろう。ここでも世の終わりにやってきて人をえり分けるのは天使たちの仕事だ、そういうふうに言われています。で世の終わりにはそうなる、そう言われてますから、これは決して何かの今ある地上の例えとして言われている話ではないわけです。この世が終わるときっていうのは別に言うならば、この世界が完成されるときというふうに言い直してもいいかもしれません。でもちろん完成されるっていうのは単に終わるっていうことではなく、それ以上のことを言っています。世界が完成されるというのはですね、今はっきりしないで両方あるものについてはっきりとした決着がつけられるということです。 そしてイエスマンここでおっしゃっている世の終わり、世が完成されるというのは、この世界がすべてダメなものとして破局を迎えるとか滅亡していくというのではなくて、良いものが器に入れられて倉庫に収められていく、つまり世界の歴史が完成されていく時だというふうに言われているわけです。この世界っていうのは破局に向かって、すべてが滅びに向かって進んでいるのではない、そうではなくて、そこから神様の前に役に立つ有用なものが得られるように、神様が喜んでくださる、そのことに向かって持ち運ばれているんだ、そうおっしゃっておられます。イエス様はですね、この世界の歴史について実は大変に明るい見通しを持っておられるんです。すべては完成のために、そして収穫のために持ち運ばれている、今の時ってそういう時だ、イエス様はそう考えておられるんです。で、教会に来ない、日本の社会にたくさんそういう人がいらっしゃいますけれども、そういう人たちの間ではおそらく割と多くの人がです、この世界の歴史とかですね、この世界の時間というものをどこまでも無限に続くものだ、そう思っている方は割と多くいらっしゃるように思います。この世界の時間というのは耐えることのない繰り返しだ、そう考えるんです。ひととき、ひとときを見ればです、時間というのは過ぎ去って前へ前へと進んでいるみたいに見えるけれども、しかし少し長い時間をとってみれば、すべてはまたいつの間にか元いたところに戻ってきている。時の流れっていうのは一種の円運動をしているみたいなもので、始めも終わりも実はないんだ。終わったと思ってもそこから始まることがあるし、そして始まったと思ってもそれもいつの間にか終わっていく。一切は過ぎ去って、仏教の言葉で言えば生々流転を繰り返すのだ。そう時のことを理解している人というのは決して少なくないと思います。特に日本人は四季の中に暮らしていますから、四季の移り変わりなんかを考えるとですね、とってもそういう説明はわかる気がするわけです。今はちょうど暑い日照りが終わって少し一息ついている、今はしかし台風がやってきて大変だなって思ってますけど、またこれが過ぎるとですね、秋晴れの日々が続いて、やがて寒い冬の時が来て冬枯れの様になる。でもまたそこには春が訪れて雪解けが来て、春の芽が、あの息吹が、芽吹きが始まる。そうやって人間の歴史もそんな風にいい時も悪い時もあって繰り返していくんですよ、なんて説明されるとですね、私たちはついそうかなって思ってしまう。で、実はこの世界の時間というものについて、また時の行く末というものについて、そんなふうに繰り返すんだと、そう考える場合にはですね、聖書の中で言えばコヘレトの言葉という書物の中に言われているようなことになっていくだろうと思います。コヘレトの言葉の1章の9節から11節をお聞きしたいと思います。旧約聖書の私の聖書だと1034ページです。1034ページ、コヘレトの言葉一章の9節から11節までをお読みします。かつてあったことはこれからもあり、かつて起こったことはこれからも起こる。太陽のもと新しいものは何一つない。見よ、これこそ新しいと言ってみても、それもまた永遠の昔からあり、この時代の前にもあった。昔のことに心を止めるものはない。これから先にあることも、その後の世には誰も心に留めはしまい。 つまりこれが新しいって言ってるけど、それはもともとあったものなんですって言うんですね。昔からあったものに心を止めないもんだから新しいって思ってるだけだって、そういうふうにここに言われています。私たちが心に思うことも行うことも一切のものってのは、実はすでにあったことで誰かやったことだって言うんです。で、実はこういうふうに、言っているコヘレトはですね、一章の上の二節のところで、なんという虚しさ、すべては虚しいっていう言葉を言っています。どんなに新しげな装いをしてみても、それは実は一皮むいてみたら昔からあったものを、装いを変えただけだっていうんです。そしてそれは永遠の昔からあったことであり、この前の時代にもあったことであり、そしてこれからもあった、起こることだ、みんな繰り返していくんだっていうんです。だから実は虚しいっていうんですね。どんなに新しいことやっても別に進歩するんじゃないんですっていうんです。人間っていうのはもう最初から、なんか自動的に同じように生きるプログラムをされているところがあって、そして世界の歴史って同じことを繰り返していくんです、そういうふうに見切ってしまうと、なんて、努力をしてもあまり、意味がないんじゃないか、そういう虚しさに襲われる。で、確かにもし本当に事実がそうであるならば、そこにはですね、上辺の変化というのは起こるとしても、発展するとかですね、本当に驚くというのことはなくなっていきます。で、そうなればそこから当然の結果として、心を全く新たなものに入れ替えるとかですね、あるいは悔い改めて新しく出発する、そういうことはなくなるでしょうし、また自分自身の今生きているこの自分の責任として、ここで決断するっていうこともなくなってしまうだろうと思います。だから虚しいっていうんですね。物事がたとえうまく進んでいるように見えるとしても、何にもそれはここで生きてるっていうことではなくなってしまう。昔から同じように繰り返していることを自分も繰り返しているだけだっていうんです。時間の流れが円運動をしていますって考えるときには、そうなっていくっていうふうに聖書の中に教えられている。それがこのコヘレトの教えです。しかしです、イエスはそう考えじゃないんです。そしてこのコヘレトの言葉も含めて聖書全体もですね、全体通して言うならば、やっぱり、時間っていうのは円運動じゃないって聖書は教えるんですね。聖書はこの世界の時ということについては、今申し上げたのとは全く違うことを教えます。この世界には始めがあり終わりがあるっていうんです。神様がお作りになった始めがある。だから創世記の一番最初は天地創造の記事から始まるわけです。そして神様が一切を完成してくださる終わりの時がある、そう教えるわけです。だからヨハネの黙示録の中に、もはや嘆きもろうくもない完成の時がありますって言われているわけです。聖書が語ること、そしてイエス様が弟子たちに教えられることもそうですが、この世界の時、世界の歴史っていうのはですね、天地が創造されたスタートの時から始まって、ゴールを目指してまっしぐらに持ち運ばれている、そういうものだ、そう言われているんです。この世界には初めの時があったように終わりの時もあるんだってイエスもおっしゃいます。そしてそれは一切が破綻して滅びていくような時ではない、そうではなくて、すべてが完成されて天使たちによって天の蔵に収められていく収穫の時に向かって、この世界の歩みってのは持ち運ばれてるんだ、そう言われてるんです。スタートからゴールに至る、その間の時を私たち人間は生きるんですけれども、この途中の時を過ごしている私たちにとって、今生きているこの世界の歴史が破局に向かっているのではなくて、完成されることに向かっているのだ、そう聞かされることは、これは本当に希望なんだろうと思います。私たちは決して楽に日々を過ごしているのではないと思います。生まれてきたとき、幼いときには 両親や周りの人たちがかばってくれて保護してくれて本当に幸せに過ごしているそういう子どもたちであっても、やがて大人になって自分がこの世界のさまざまなことを背負って他の人たちと一緒にこの世界の歴史を形作って生きていかなければいけない、そういう時が来ます。毎日毎日辛いことや苦しいことを辛抱しながら、あるいはそれぞれの重荷を背負いながら人生を生き、そして歴史を先へ先へってつないで私たちはみんな一人一人が生きてるんです。でももし私たちがそんなふうに一生懸命生きたとしてもですね、この世界の終わりって破局ですよ、すべては滅亡なんですって言われたら、私たちは本当に虚しい甲斐のないことで労苦し努力していることになります。しかしそうではないってイエスも教えてくださるんです。実際に私たちが骨を折って歩んでいくこの世の歴史というのは、天の国くらいに収められることに向かってゴールを目指して進んでいく営みなんだ、そういうふうに教えられます。私たちの日ごとの労苦も骨折りも最後の収穫のために今払われている、そういう努力なんです。終わりの時には神様の御前に通用する本当に良いものが収穫されて蔵に納められていく、そして通用しないものは役に立たないものとして取り去られていく、一番最後の収穫の時にまでですね、役に立たないものが大手を振っていたらそれはそれで大変なことになるわけです。通用しないのに通用してるって言い張っていろいろなことがこう通用、大手を振ってまかり通ってしまったら結局蔵に納められたものがみんな壊れていってしまいます。神様は本当に意味あるもの、御前にこれはここにあっていいのだとそうおっしゃるものについてはカゴや器に入れて天の国蔵に納めてくださるんだ。イエス様は麦と毒麦の例えや今日のこの地引き網の例えの中でそうおっしゃるわけです。ですから今日私たちが聞いているこの例えの3番目の、地引き網の例え、これは実は、聖書の中の話にとどまりはしないんですね。ここに語られていることっていうのはですね、実際に私たちが今生活をしているこの世の完成のことが話されているわけです。この世界が最後にきっと完成をされる、私たちが日ごとに労苦していてどこにも出口がないように思いながらですね、見通しがきかないと思って悩んでいる、そのところに神様による新しい天と新しい地がもたらされることになる。天使が私たちのもとを訪れて、もはや死もなく苦しみも悲しみも涙もない、そうヨハネの黙示録に言われている、幻の形で言われている、そういうものが訪れてくるんだと言われているんです。ですから実は私たちが今聞いているこの地引き網の例えというのは、これ例えの形で語られますが、ヨハネの黙示録で幻の形で語られていることと言われている事柄内容は同じことが言われているわけです。で、今日の例え話の中でイエスも教えられます。ここに広げられている網、それは終わりに至るまでの間ありとあらゆる種類のいろんな魚が集められてくるんだって教えられるんです。で、実はこの網ってそう言われるとまるで教会のようだっていう感じがします。教会の網の中にもですね、人間を魚に例えちゃ悪いかもしれませんが、ありとあらゆる種類の魚が集められてくるんです。この魚はいいけどこの魚はダメなんてことはないんです。教会もそうだと思います。どんな方だって、最初から締め出されるなんてことはありません。網が開かれて集められている間、教会の門戸というのは全ての人に開かれています。子供であっても大人であっても男性であっても女性であっても赤ちゃんであっても年配の方であっても、あるいは弱い人であっても頑健な人であっても病んでいる人であっても、あるいは この土地に生まれ育った地元の人であっても、よそから来た人であっても、この教会として開かれている交わりから締め出されることはありません。どういう人がやってきても本当によく来ましたね、そういうふうに歓迎して迎えられます。英和生が宿題でこの教会にやってきても、皆さんよかったね、よく来たね、そう迎えになるだろうと思います。一回しか来ないからここはあなたの来るところじゃないなんて、そんなことは誰も言わないわけです。そうではなくて、本当にどんな人もここに来ていいんだし、できれば続けてこの場所にいていいのだ、そういうふうに網は開かれているわけです。私たちの教会の交わりから誰も締め出されません。みんなが網の中に共に集められ、一緒に歩んで泳いでいる魚です。教会という網を無視したり、網を破壊しようとしない限りは、どんな人もここから排除されないんです。イエスはその教会のことを例えて、このマタイによる福音書の少し前のところでこうおっしゃいました。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。イエス様のことを信じます、私は洗礼を受けたいと思います、そういうことを言う人だけがここに来るのでもないんです。私はなかなかそういう雰囲気がつかないけれども、しかしここに来たいと思う、どうぞいらっしゃってください、そういうふうにこの網は開かれているんです。そしてところがです、これ網ですから、やがて少しずつ手繰り寄せられていくわけです。でこれも教会の特徴とよく似てるだろうと思うんですね。教会の網の中で一緒に泳いでるうちにですね、そこにいる人たちっていうのは次第にお互いを知り合うようにされて、親しくなって、ついにお互いを頼り合うようになります。お互いに支え合うようになります。で教会の中で私たちは当たり前のようにそういう経験をしているので、あんまり深く考えませんけれども、しかし実は考えてみると、これとても不思議なことだと思うんです。他のところでは何一つ共通点がない人たちがですね、教会に集められている、そのことで親しく交わっていくんです。不思議なことだと思うんですね。しかしもちろんですね、お互いに違う人たち同士が集まるんですから、決して簡単にその、親しくなるということが起こるというふうにも言えないわけです。普通に考えたら、全然違うところで暮らし、違ったことを持って生きている人たちが一つになって仲良くなるなんていうのは考えられないことです。なんかのファンクラブでもあれば、同じ趣味ですとか言って集まってりゃ別ですけれども、私たちそうでもないわけですね。こんなこと言うと不謹慎かもしれませんが、北先生巨人ファンでした。私阪神ファンなんですね。北先生の牧師館に行って、たまたま巨人阪神戦をやっていて、で阪神が勝ったんです。北先生ちょっと機嫌悪かったんですが、すいません今日お客さん私の方ですからって言って許してもらったことがありますけれども、私たちはですね、その人間の趣味に基づいて親しくなったり集まるんじゃないんですね。しかしそうであるから、実は教会の中で本当に近しくなっていくというのは時間がかかることかもしれないんです。単純にですね、常にお互いに近づくんだというのは幻想だろうというふうに思うんですね。近しくなっていろんな人のことを分かってくるうちにですね、ちょっとこの人思いがけないところがあったと思って、尻込みしちゃうなんてことも起こるかもしれません。しかしです、そういうことがあったとしてもですよ、教会の中では長い時間をかけて見るならば、やっぱりお互いの距離っていうのは近づいていくようになるんです。網の中で最初はまばらにですね、距離を取って泳いでいた魚たちが次第に親しく近づいて、近所で泳いでても平気になっていきます。でそうするとどうなるか、網にですね、もうちょっと余裕ができてくるんですね。隙間が生まれます。でするとそこにさらに新しい魚が入ってきてです、やがてこの網が魚で満ちるということが起こるんです。イエスは今日の例えの中でおっしゃいます、網が 湖に投げ下ろされいろいろな魚を集める、そして網がいっぱいになるっておっしゃるんです。でこういうイエス様の言葉を聞かされるときに私たちは確かに希望を与えられるんじゃないでしょうか。どうやって魚を集めてくるかって教会はつい考えがちなんですが、違うんです。教会が本当に教会として集まっている、そして魚がお互いに近づいていくと、そこには他の魚が入ってくる余地が生まれるんです。そして網はいっぱいになるんだよ、イエス様はそうおっしゃるんです。私たちが今礼拝を守っているこの礼拝堂の中にもまだ空席がありますけれども、やがてその席に座るそういう方々を神様が与えてくださるんです。でそういう日が訪れてくることを楽しみにしながら、私たちはお互い同士がさらに知り合い、そして親しく支え合いながら交わるように招かれているんです。そしていつの日にか本当にこの網がです、八機嫌ばかりの魚でいっぱいになる、そうなった時にその網は岸辺に引き上げられることになるんです。でここで網を引き上げるのが誰かということは言われていません。これは私たちじゃないからです。イエス様は網を引き上げるのが誰かということについては何も言いません。魚がみんなで協力して網を岸辺に持っていくんだなんておっしゃらないんです。おそらく人間の腕によることではない、網というのは神様がそれを引き絞って引っ張っていてくださるんです。もしそこで人間の力がどうしても必要だったら、イエス様は例えの中でそうおっしゃるはずなんですね。あなたたちが引っ張るのじゃなかったらこの網は陸に引き上げられませんよっておっしゃるに違いない。しかしそうはおっしゃらないんです。ここに言われている例えから言えば、いろいろな魚って明らかにこれは人間です。私たちは網を引く側のものではなくて、網の中を泳ぐ魚たちなんです。そして私たちは全員がゆっくりと岸辺の方に、これ終わりの話ですから、望みの岸辺の方に引き寄せられている、そう言っていいだろうと思います。そしていつか、いつの日かははっきり分かりませんけれども、私たちは最後の岸辺に達することになるんです。そしてそこで取られた魚が天使の手によって一人一人確かめられて、器に入れて納められる魚とそうでない魚により分けられるということが起こってくるわけです。しかしそれはようやく岸辺に達して初めて起こることなんですね。岸辺に着く前に海の中で泳いでいるうちにですね、お前はダメな魚なとかですね、お前はおいしい魚だなんて魚同士が決められないんです。だからやっぱりこの例えもです、先走ってさばいてはならないってことになるわけです。終わりの日に天使がそれをやるんだ、天使たちが来て正しい人々の中にいる悪い者どもをより分けて外すようになるんだって言われてるわけです。イエス様は無二と毒無二の例えを通し、そして今日の地引き網の例えを通して繰り返してこういうことを強調なさいます。あなた方先走ってはならない、そうしちゃいます。しかしどうしてじゃあこんなふうに何度も何度もこの点が強調されるんでしょうか。それはおそらくイエス様がです、地上の教会につきまといがちな好ましくない傾向というのをよくご存知だからなんです。教会の群れがです、今そこに集まっている者たちの好みに任せてサロンのような雰囲気を持ち始めて、それが教会の香りなのだと、そんなふうに考えてしまいがちだ。そうするとです、自分たちのサロンですから、そこは小市民的な居心地のいい場所になって、結局は自分たちに都合のいい規則づくめになって小さくまとまっていってしまうというような、そういうことが起こりがちなんです。私の前任の北先生が説教集を教会から出されましたけれども、あれを読んでいるとですね、何回か繰り返し出てくる印象的な言葉があります。私が言うときっと皆さんもそうだったって思い出されると思いますが、キリスト者というのはですね、その信仰深さや敬虔さにおいて 罪を犯す場合があり得るんだよ。でそういうことを北先生おっしゃってました。罪っていうのは不信仰な人が犯すだけじゃないんだっていうんですね。あるいは神様を知らない人が犯すだけじゃないんだ。キリスト者はまさに信仰においてその敬虔な思いにおいて罪を犯すことがあり得るんだって何度もおっしゃってました。まさにその通りなんです。そしてイエス様はそのことに気がついておられて、このところで繰り返しあなた方は先走ってはいけないっておっしゃるんです。信仰の事柄に本当に真剣である、そうであるがゆえに私たちはですね、ついこの世の中で自分たちが聖なるものの群れとしてしっかり立っていかなきゃいけない、心から本当に悔い改めたものの群れとなっていかなきゃいけない、でそうなるためには自分たちをより分けなきゃいけないってつい考えてしまいがちなんです。私たちの群れが神様の前に本当に真実な教会になりたいと思いますっていうその志はいいんです。真剣さはいいんですけれども、そういう思いがあんまり強くなりすぎるとですね、つい見失われることがある。それは私たち一人一人はイエス様によって救われていますけれども、しかしやっぱりなおそれでも救いを必要としている弱さを抱えているものなのだという、その点がですねつい忘れられてしまうんです。そしてまるで自分たちが本当に清らかに誠の教会の群れとして立っていかなきゃいけない、その思いが強いためにお互いに他の人の信仰生活に点をつけて正しい信仰者であるために、こうでなきゃいけない、それができてるなんていうふうにですね認め合って しまえるような資格を持ってるかのように、思い違えてしまう。ですると結局何が起こるかというと、早まって毒麦を引き抜こうとする、あるいは早まってあの魚は役に立たない魚だと言って網から外に出してしまおうとするってことが起こりがちなんです。今年は宗教改革500年ですが、宗教改革の一番最初にいるマルチン・ルターという人がこんなことを言ったって伝えられています。生徒の交わり、つまり教会の交わりというものはこれ目に見える事柄じゃないってルター教えたんです。そうじゃなくて教会の交わりというのは信じられなきゃいけない事柄だ。私たちがこの地上で礼拝を捧げながら教会の群れとして立っていく、私たちは毎週週ごとにここに集まって教会がここにあるんだなっていうことを目の当たりにします。しかし同時にです、そこを集まっている人間は、救われなきゃいけない人たちが集まっているんですから、本当に神様に招かれて確かに一つの群れだって集められていることと同時にです、救われなきゃいけない破れているところっていうのをいっぱい抱えて集まってくるわけです。ですから私たちが教会で目にすることっていうのはですね、決して清らかな天使の群れの現実なんてものにならないんですね。さまざまな破れを負っている、私たちの良い麦がまかれてるはずなのに、その間にですね、私たち一人一人みんなそうですが、自分の中に毒麦を生やしている、あるいはとっても本当に味よい神様が喜んで迎えている魚だけれども、私たちの中にもですね役に立たないようなものが泳いでいるようなところがあるわけです。そのついそういうことが目につくってことがあり得るわけです。だけれどもその目に見えるそれが教会だっていうんじゃないんだってルター教えたんです。教会っていうのは信じられるべきものなんだ、私たちが破れを負っていようとですね、欠けたところがあろうと、神様はそういう私たちをですね、終わりに収穫するために、終わりに良い魚として器に入れるために、この網の中に招かれた本当に良い者たちなのだ、そのことを信じなければならない。そうじゃないと私たちは結局誰も教会の中に残れなくなっちゃうんです。みんなそれぞれに荒があり欠点がありますから、 そこに厳しい目を向けてですね、お前はダメだって言うと、そのうちにそれは自分にも向かってきて、私はダメだって言って自分もダメになってしまうんですね。私たちは確かにさまざまな欠点を持っています。でもそういうものが、しかし本当に完成をされるために一つの網に招かれて、共に生きるように招かれているということを覚えたいんです。ですから私たちがもし誰か他の人のですね、信仰者にふさわしくなさそうな点というのに気がつくときには、それをもってその人を裁いて滅びに定めたり、その人はダメだと決めちゃうのではなくて、むしろ今この網の中に招かれているんだから、本当に終わりの岸辺にたどり着いて、そして良いものとして器に出られることができるように、取りなしをお互いに祈るべきだろうというふうに思います。すべてのことというのは岸辺に着いたときに明らかになることであって、それはしかも天使たちがそれを行うことなんです。相手が良い魚か悪い魚かを決めるのは私たちではない、そのことを覚えなくてはならないと思います。イエス様は岸辺に着いたときに、正しい人々の中にいる悪い者どもをより分けられるのだとおっしゃいます。そうは言われますけど、一体どこが悪いのかということはここに何にも説明がありません。でそれを知らなくていいからなんです。私たちがより分けるわけじゃないので、そういう基準は知らなくてもいいんですね。でも少なくともここに言われている、悪っていうのはです、これ異邦人とか不信仰な人とか道徳的に失敗した人のことを言ってるんじゃないことは確かです。悪っていうのは信仰者の間に、正しい人の中にあるんです。教会の中に、キリスト者の間に悪があるんだ、そう言われてるんです。ここに言われてる悪い魚っていうのはですね、他の魚を食べるってそういうのが悪いんだっていうんじゃなくて、食べられない魚のイメージで語られていますから、もしかするとイエス様のイメージの中では、この悪っていうのは、兄弟姉妹や隣の人のためにちっとも役立とうとしない信仰者のことを言ってるのかもしれません。自分のことだけ考えて、自分の幸せだとか、自分の心の平安とか、自分の成功とか、自分の信仰心だけを重んじている。そしてそうであるために、隣の人への愛を失っている人たちが役に立たないと言われているのかもしれません。しかしいずれにしてもです、私たちは今まだ海の中を泳いでいる魚たちなのだということを覚えたいと思うんです。誰一人岸辺にはついていません。私たちは今この海の中を泳いでいるところから、やがて最後には岸に引き上げられ、より分けられる、そういうものなのだとイエス様から教えられているんです。でそうであるならば、今ここにいるこの地上の生活を歩んでいる間はです、みんなで共に技に励んで愛と平和を持ち運ぶ、そういう生活に促されているんじゃないでしょうか。そういう天の国に招かれている、そのことを知って、私たちは自分自身の持っている一切を捧げて、本当の神様のご支配のもとにあるものとしてふさわしく歩んでいくように励むものとされたい、そのように今日のこのところから聞いて思わされるのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、天の国は一つの網のように私たちを捉え、そしてあなたの方に導いていく力なのだとイエス様は教えてくださいます。その力は私たちを滅ぼすために働くのではなくて、私たちが本当にあなたの前に喜ばれるものとして収穫されるために、網が打たれ、そしてそこに一人でも多くの人が加われるように、私たちが今ここで教会の交わりを作り、お互いを思いやり支え合い、 助け合って、さらに多くの教会の枝となる民をこの場所に招き、そしてみんなであなたの恵みに預かって豊かな収穫のために生きるようにされているのだと、そのように聞かされ感謝です。そのようなあなたのご支配、あなたの導きと招きがあることを知るときに、私たちはすべてのものを投げ打ってでもあなたの民として生きるようにならないだろうか。イエス様、そう私たちに語りかけてくださいます。どうかイエス様がおっしゃってくださるその語りかけを私たちが聞き取りながら、与えられている日々の生活を歩んでいくことができますようにお導きください。私たちはこの教会堂で聖書を開き御言葉に聞いているときには、本当に慰めを受け心を励まされますけれども、一歩それぞれのこの世の生活に送り出されるときに、聞かされたことをつい忘れ尻込みし、そして愛が冷え、他の人たちと何も変わらないように歩んでしまいがちな弱さを抱えています。そしてまたそのようないてついた思いを持って教会に帰ってきて、うっかりすると教会の中でもそのような過ちを犯してしまいがちですが、あなたはそのような私たちを本当に温かな光で温め、柔らかにし、そしてあなたが一人一人に与えてくださっている命を本当に意味のある有益なものとして生きることができるように招いてくださることを感謝いたします。どうか私たちが御言葉に励まされ、慰めを受けて、ここから一週間の生活に送り出され、そして行く先々でもさまざまな力を出さなければならない場面や、また試練や困難に直面するときに、あなたの御言葉によって温められ柔らかにされ、愛を持ち運ぶそのようなあり方を持ち続けることができますように、どうかお導きください。とっさのことで思うようにできない、そのようなこともありますけれども、どうかあなたがそのような私たちをなお温め、そして主が伴ってくださる、そのような一人一人として少しずつ柔らかにし歩ませてくださいますように導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。